おはようございます、ろくろです。
おはようございます、あきらです。本日は、ファイアパンチやります。
いえいえい。
はい、なんでチェーンソーマンじゃないんだっていうツッコミも聞こえてきますが、ちょっとその辺も後で説明するとして、作品内容、氷の魔女によって世界は雪と飢餓と狂気に覆われ、凍えた民は炎を求めた。再生能力の祝福を持つ少年、アグニと妹のルナ。身寄りのない兄弟を待ち受ける非常な運命とは、衝撃のダークファンタジー開幕
いい感じだな、だね。
なんかすごいポップな少年漫画、あ、ポップっていうか王道の少年漫画みたいな書き方されてるけど、これ、なんで今、その一番人気なチェーンソーマンじゃなくてファイアパンチやりたいかっていうと、
うん、
このファイアパンチが、その出た時、めちゃくちゃ衝撃的だったのよ。
あ、なんか、何かバズったって言ってたよね。
そうそうそう。もう、その第1話が掲載されて、すぐツイッターのトレンドにアップされて、
うん、
で、私もなんだろうと思って、その時読んだら、もうこんな衝撃初めて受けたみたいな感じに受けて。
1話丸々上げられてたってこと、う
ん、あ、いや、連載が始まった時。
うんうんうん。
うん。で、とりあえずその1話がとにかく衝撃的だったのね。
うんうん。
で、その後、まあ、完結して、で、今の段階で、ロクさんに1話だけでもいいから読んでって言ったの。
うんうん。
1話読んでどう思った？
え、まず、人肉食ってたやん。
う
ん、
そうそうそう！カニバリズム
なんか、私、チェーンソーマンまだ読んでないけど、なんか、うん、チェーンソーマンの作者っぽいってこの瞬間に思った。人肉食べて
る。ああ、そうなんだ。なんか、うん、私の印象だとチェーンソーマンも読んだんだけど、
うん、
チェーンソーマンはだいぶ、やっぱ、本誌、少年ジャンプに今本誌で掲載されてるから、
うん、
なんか、本誌向けのストーリーだなと思う。
え、じゃあ、あれより柔らかいってこと？チェーンソーマンの方が。
全然柔らかいよ。
そうな
んや。私は、あ、たつき先生こういうのも書けるんだってちょっと思った。
もっとグロいと思った。
なんか、その、まあ、読んでない人のために軽く言うと、その、世界がこう、なんか氷河期みたいになっちゃって、凍えてるって、食料がなくて、で、主人公と妹は再生能力を持ってるから、こう、いくら手とか足を切っても何度も生えてくるから、
うん、
食料がなくなって、その、主人公アグニの手足を切って、それを食料として生きていたんだよね。
うんうん。
で、ちょっとこう、別のとこから人が来て、こいつら人肉食ってるわ、つって言われて、その村全部焼かれるっていう。そこから復讐劇が始まるんだけど。
そうそうそうそう。
なんか、まず人肉を食べてるっていう衝撃とか、
うん、
で、あと、結構妹との近親相関もあるじゃん。
そうやな。うん。
うん。で、これ絶対本誌では連載できないよねっていうので、ツイッターにすごいバズったのよ。
え、これでもジャンプでやってたんでしょ？
ジャンププラスでやってた。
あ、プラスでやってたんや。
そうそうそう。これはさすがに、そう、プラスじゃないとできないよね。てか、逆に言うと、プラスだからできるよね、みたいな感じで。で、どんな、この先どうなっていくんだろう、みたいなワクワクがすごいあって。で、まあ、もう、完全にしていくんだけど。
うん。
私、トナタがすごい好きやろ。
あ、好きそう。トナタっぽい。トナタっぽい。めっちゃやばいな。
いや、むしろ私にとってそれ褒め言葉なんだけど、トナタっぽいって。
まあ、出てくるやつ、出てくるやつ、いきなり話の展開をさ、変えてくるやん。
うん。そうそうそうそう。
そこがおもろいと思った。はじめ復讐劇で、ジャンプっぽくやってきたのに、急にトガタが出てきたことによって、うんうん、あれなんか、ジャンプの王道をいきなり崩してきたぞっていうのがあるのと、うんうんうん、で、その、一番初めその村を焼いた男ってやん。
うん、うん。
あいつへの復讐劇のはずやのに、あいつがなんかデイジーみたいになっちゃってるみたいな。とかって、
うんうんうんう
ん、いろんな展開が全部崩されていくのが気持ちよかったかな。
そうそうそう。さすがよく気づいてて、なんか作者自体がこの話は最後までに3、4回話が変わりますって言ってて。
ああ、
そうそう。復讐劇になったり、コメディになったり、みたいな感じで、こう、コロコロ変わるよっていうのは言ってて、それをちゃんと狙ってできてたのもすごいし、なんか、あの作品におけるトガタって、ちょっと救いだったと思うんだよね。
強いもんね、しかも。
そうそうそう、うん。で、すごくこう、自分の好きなものを、映画がとにかく好きで、
うん、
で、300年生きてて、映画にだけしか救われてない。で、お前面白いからお前主役で映画撮るわ、つって、ほんと自分のやりたいことしかやってないじゃん。こんなに気持ちのいいキャラいないよね。
あれ面白かった。なんかすごい、電車の中で移動してる時に、
うん、
強いやつが出てきて、トガタと戦うやんか、一瞬。
うんうん、
なんかサメとサメ、じゃ意味ねえんだよ、みたいな。
そうそうそう。 あと、さっきそれもうやったから今度違うのでお願いとか、なんか、本当に映画を撮ってるから、その、映画のストーリー的に面白くないものは全部排除していくんだよね。
そうそうそう。もう一回、今の復讐っぽいからもう一回言って、みたいな。
すっごい好きとがたのこと。
そうなると、あれ、アブニの復讐って何だっけとか思
って。完全になんか乗せられてるんだよね。もう、なんか、とがたに勝手に操作されてるっていうか、まあ、まあ、映画は映画監督のものだからしょうがないけど、
でも私、ほんまにわからんかったのが、トガタが最後に生きてって言ったよ、うん、アグニに。
そう、その話をすごいしたかったんです
よ。どういうこと？あ、さっぱりわからんかったんけど。
これはね、私ね、いろんな考察を読んだし、いろんな、自分でめちゃくちゃ考えたんだけど、
うん、
あのね、いろいろパターンがありますね。なんか、ルナが生きてって言ったから、それに被せて生きてって言うと物語的に締まりがいいと思った映画監督のトガタとか、
あ
と、そうそう、あと、いろんなこと考えた。最後に何言おうかな、チンプだなとか考えて結局出たのが生きてだから、
うん、
なんか、いろいろ考えた割に我ながらすごい普通なこと言っちゃったなみたいな自虐もあるとか。
ああ、なるほど。
ただ私が一番個人的にやけど推してるのは、やっぱり、トガタってヒーローになりたかった人じゃない？
うんうん。
誰かを守ってヒーローになりたかったっていう人だから、その、アグニにヒーロー像を見出して、主人公っていうものを見出して、惚れ込んで主役にしたぐらいだから、
うん、
やっぱりこの人の、この先のストーリーが見たいって思ったんじゃないかなって。
ああ、あっさり死ぬなと、
うん。うん、なんか、一番最初にさ、どんなに辛くても死には抗わなきゃいけないって、こう、偉い人が言うじゃん。村長みたいな人が。どんなに苦しくても死だけには抗えと。で、確かにここで死んだ方が楽なんだよね。アグニもさ、トガタも。でも、アグニはそれでもやっぱりそこを超えて生きてほしいっていうか。
うん。
なんかこの先を見たい。この人の人生の続きをまだ見ていたいっていう、その、なんか一つのヒーローへの憧れみたいな。
ああ、最後になんかちょっと純粋なトガタが出てきたな。
そうそう、あのトガタずるいよね。これまで好き勝手やってきたのにさ。
一瞬だ、トガタが焼けていくときに、あれ？何回か見直したもん。あ、トガタもう終了、うん、みたいな。結構終了する人があっさりと していくやん。
そうなんです。私、これでね、実はね、読むのをやめちゃったんです。
え？その先見て。
いや、これをやるにあたり読んだけど、
うんうん、
当時こう、毎週毎週追ってた時に、あまりにトガタが好きすぎて、
うんうん、
コードギアスのシャーリー現象が起きたんです。なんか、あれ、私、トガタのことこんなに好きだったんだって思って、喪失感がやばくて、
うん、
あ、もう無理、もう読めないみたいな感じになっちゃったで、ね。
うん、
なんか私別にアグニが好きっていうか、トガタが好きなんだみたいな感じになって。
確かに、アグニはなぁ、
アグニってそうそう、なんか演技のこともさ、語られてるけどさ、
うん、
その他人から求められたキャラクターをひたすら演じ続けてるじゃん。
うんうん、
お兄さんになったり、神様になったり、
うん、
主人公になったりみたいな感じで。結局なんか自分っていうものがあんまりないように見えちゃうんだよね。でも結果的に彼がこの先そこを超えて幸せになれるところを見たいみたいな気持ちは確かにあったんだけど、それにしたってトガタが魅力的すぎたのよ。
ちょっと魅力的すぎる。
そう。
ちょっとな、これ作者ちゃうと思ったけど私トガタが。
そうそうそう。
終わった。
私自体もああいうちょっとこう、どえしてて、小評としてて、きついことを言う女性がすごい理想なんだって、好きなんだって。
ああ。私最終的にこの物語の人たち全員が嘘をついてるっていうのが良かったなと思った。
うんうん。そう、うん。
氷の魔女っていうのは本当はいないやんか。
うん、うん。
ただ地球が氷河期になってしまって、でもなんかその氷河期で生き延びるためにその氷の魔女っていうわざわざ嘘を作ってユダって演じなきゃいけなかったルナか。
うん、うん。
だったりとか、みんながみんな嘘ついて、そのなんだっけ、村を焼いた人ったやん。アグニの村を焼いて、うん、あの人も自分がヒーローだと思ってやったことが実は、
うん、
見せられてたもんがただの映画の、
うんうん、
シーンだった。
あれショックだろうね。あれ、ね、
一番ショックだったかもしれへん。自分が信じてたものが、うんうんうん、ただ誰かが作った B 級映画のものだったっていうさ。
うんうんうん。本当に、みんなが、その、おのおの信じるもので基準が変わるっていうのが面白いよね。なんか、
うん、
人を食べちゃいけないっていうのにもさ、なんか理由をつけて神様からいただいたものだから食べていいとか、
うん、
何かしらこう、言い訳をしてさ、その、非人道的なこともやっちゃってたりするところとか、 あとなんか、みんながみんななりたい自分になろうと努力しているところとか。
うん。
好きだな。
そうやな。
あとこれ最後の最後の、一番ラストのシーンがさ、うん、もう私神話じゃんと思ったの。
神話やったね。
そう、神話。あの、これでもクラダドは人生、フェイトは文学、ファイアパンチは神話っていう。サンとルナが出会って、
太陽と月が出会って、
そうそう、神話じゃん
神話だ。
完全に神話。
だって人柱みたいになったってことでしょ、サンって。え、ルナ、ルナが、ルナが、人柱。
まあ、あの、そうだね、一人の男のために祈って、祈り続けてるっていうか、うん、その人を幸せにするために生きてた、ずっとっていう。
ずっとその、氷河期にならないようになってたのに、その地球自体も滅びてしまっても、うん、まだ生き続けてる、ぼーっとしてる、
そうそう、
ならなきゃいけない。
世界系なんだよね、完全に。
世界系になっていくの、最後。
うん、あと、これ時間ないから最後だけちょっと言いたいんだけど、うん、あの、私、この作者の人が藤本たつき先生にすごい興味あって、
うん、
あの、この人のツイッター見たことある？
なぁ。ツイッターって。
ファイアパン、そうそうそう。あのね、それが、長山小春っていうアカウント名でやってるんだけど、
え？
藤本たつきの妹っていう設定でツイッターやってるの。
あ、これやばい。性癖定だ。性癖定だ。絶対妹フェチやで。
それをしかも、なんか、ファイアパンチ連載の3年前ぐらいから細々とやってて、
うん、
で、みんながなんだこいつ、ざわざわ、こいつマジでやべえやつみたいな感じの、しかも今もやってるのよ、それを。なんか、
バレてるのやってる。バレてるでしょ？
いや、もうオフィシャルにしてるんだけど、それをずっと使い続けてる。だから、ね、そういうとこも含めて、作品世界が完成してると思う。ありがとうございます。